ミューゼスクレシネマ、楽しもう映画の秘密。はい、映画好きの南谷フリーマンオフィスの中村麻里さんと毎月映画ネタについてお話しています。麻里さん、よろしくお願いします。さあ、はい、夏休み、
はい、
はい、どんな映画を持ってきていただけましたでしょうか。
は
い、
これはもう期待を裏切らないラブストーリー、久しぶりですね。もう超王道のラブストーリーなんですけれども、うん、12年前、もう12年も経つんだなっていう感じなんですが、うん、日本でも大ヒットした君に読む物語ですか、はい、親愛なる君へなどを手掛けた、ニコラス・スパークス、はい、原作者としても有名なんですけども、彼自身が今回は制作にも携わっているんですが、君がくれた物語という、
はい、
はい、
君がくれた物語、これ現代は
ザ・チョイス、
チョイスなんだ、
っていう、はい、2007年に書き上げていて、はい、日本でも君と選ぶ道というタイトルで本が出ていたんですけれども、はい、スパークス自身、うん、これ本当にすごいなと思うのが、96年から2015年、うん、昨年までの間に19年間でなんと18冊も長編のラブストーリーを小説で書いてるんですけれども、なんとそのうちの11作品が映画化されてるんですよ。すごいですよね、
うん、
私も本当に学生時代とかにメッセージインアボトルとか、もうベタベタなんですけど、はいはい、見に行って涙した、はい、記憶があるんですが、
でじゃあそう思うと、はいはい、どれも似てるもんがないっていうのがちょっと面白いですね。
そうですね、そういう意味では結構やっぱりすごく象徴的なというか、うん、スパークス映画みたいな感じで、やっぱり海辺だとか、うん、手紙っていう、うん、いろんなそのアイテムとかが、うん、かぶってくるところはあるんですけれども、うん、今回ちょっと君に読む物語に似ている部分があって、ちょっと旦那さんの方が奥さんにこう、うん、ある出来事を、うん、語り聞かせるみたいなところが似てたりもするんですけども、うん、スパークス自身が今回本作について、うん、ショート作である君に読む物語を彷彿させるストーリーである、うん、って思われがちだけれども、より印象的で深遠な物語で、自らの中でも最高傑作だって語っているっていう。なので、彼自身が、自分でこう、制作するってなった時に、この作品を選んだんじゃないかなっていうところが。
そっか、18冊の中からね。
はい、
なんか私もだから、似て非なるものっていうのは、最後まで見ないとわからないんですよね。はいはい、ね、似てるなと思いつつ、最後の印象は全然違うというところが、ね、はい、ちょっとこの今回の君がくれた物語の特徴だと思うんですけれども、はい、
そうですね、で裏切らない感じで、うん、雨のシーンですとか、結婚するまでの恋愛のシーンも、きっちり描かれてるんですけれども、はい、そこでこういろいろ二人の気持ちが離れてとかって、うん、いろんなことがあってっていう中で、やっぱりスパークス自身が、はい、やっぱりその愛、もう恋愛だけじゃなくて、うん、そのこう消えない愛といったらあれなんですけども、なんかそのずっと家族なりなんなりっていう、うん、その気持ちとしての結びつき、絆みたいなものを、うん、彼自身がすごくロマンス小説家なので、うん、描きたいんだろうなっていうところで、やっぱりその家族の物語っていう部分で、その二人の絆、夫婦の絆を試すっていう意味で、うん、はい、そういったシーンが、選択、大きな選択を、人生の大きな選択を迫られるっていうシーンを、
はい、そっか、それでチョイスっていう、ね、
タイトルかなっていうところ、
現代はね、はい、でもなんかこうまずは2人のその主人公と言っていい、はい、2人の、はい、なんていうのかな、顔がとにかく面白いんですよ、私にとって
はいはいはい、
そのなんていうか、反発し合いながら惹かれていくっていうのを、はいはい、まさに顔で、うん、出してるな、映像だからね、顔に出なきゃしょうがないんだけれども、はいはいはい、この人なんでこんな目をしてるんだろうなとか、はい、そういうことがすごく気になってて、はい、それがだんだんこう恋愛になっていくとか、はいはい、なんでこんな喧嘩売ってるような顔をずっとしてるんだろうとか思って、はいはいはい、それがなんかもうとてつもないなんていうのか、愛情になっていくみたいなところが、ね、こうなんだろう、なんとも言えない印象でしたね、本当に、
はい、うん、この作品夫のトラビスを演じているのが、はい、リンカーン秘密の書 で、あの、主演を務めて、はい、で、あの、今年の4月に公開した、あの、白鯨との戦い、うん、あれでも、あの、船長役、うん、はい、が金翼に新しいかと思うんですけども、ベンジャミン・ウォーカーという俳優さん。うんうんうん、で、あの、妻役のギャビー演じるのが、はい、あの、ウォームボディーズで、あの、ゾンビに一目惚れされちゃうっていう、あの、キュートな役をやった。
そんな役だったんですか、はい、そう、チェックしてもらって。
テリーサ・パーマー、ウォームボディーズです。
へ
ぇ、はい、あの、ゾンビが、あの、女の子に恋しちゃうんです。で、なんか、ちょっとだけ意識が残ってるんですよ、そのゾンビ。で、あの、考え、思考も持って、持ってて、はい、で、あの、ただただ人を食べるだけのゾンビじゃなくって、はい、あの、そういうゾンビも実はいるみたいな中で、あの、うろうろ、ただ、うん、本能、ゾンビの本能みたいな、よくわかんないんですけど、ゾンビの本能みたいなのがあって、こう、うろうろはするんですよ。で、気がついたらちょっとなんかこう食べちゃったりもするけども、好きな子ができちゃって、で、その子に恋をして、その子を守るために、なんかその、ゾンビ、うん、の大群がいるところじゃないところに、うん、なんかその自分の空港の中に飛行機、はい、もちろんあの、誰ももう乗ってない飛行機なんですけど、はい、そこを住みかみたいにしてて、はい、そこにその女の子をかくまうんですよ。っていうわけのわかんないゾンビ映画があって。
説明ありがとうございます。
そのヒロインです。そのかくまわれるヒロインが、このテリーサ・パーマー、今回ヒロインを演じる。
なんかもう何とも言えない顔つきで、
キュートな、すごい可愛らしい、
はい、そう思います。ちょっと珍しいタイプの、はい、オーストラリアの、
はい、
ね、女優さんなんですね。
そうですよ、うん、本当に可愛らしくて、
そうでした、そうでした、はい、テリーサ・パーマ、
はい、
うん、まあとにかくその2人が魅力的だったから、はいはい、まあ、この映画結構 ぐいぐい引きつけられていくんだなと思いつつ、ね、あの、脇と言ったらあれですけれども、はいはい、そのお互い恋人がいたじゃないですか、
はいはい、
2人ともすごいいいし、はい、あとお父さんお母さんとか、
あの、そう、お父さんの話がまたいいですよね、はい、あの、トラビス、あの、夫役のトラビスのお父さんも、うん、まあ、あの、奥さん亡くしてしまっていて、うん、あの、ちょっと気になる女性が
そうそうそうそうい
てっていうのをこうちょこちょこっとこう挟んでくるところが、うん、やっぱり、あの、やっぱりこう、なんかアメリカ的と言ったらあれなんですけど、うん、いくつになってもこう恋愛がちゃんとこう誰か愛するっていうことを描き続けてるっていうのがまた素晴らしいなっていうふうに思いますね。
ですね、はい、あとね、動物の描き方、
そうなんですよ、これずるいですよね、うん、あの、それぞれワンちゃん飼ってるんですよね、うん、で、まあ、そのワンちゃんが、あの、まあ、2人を結びつけたきっかけになるんですけども、
ね、
またこれが名犬ですよね、
はい、
あの、トラビスの本を飼ってるオス犬、うん、はい、ワンちゃんの方はもう本当にいろんな作品に出てる名タレント犬みたい
な
ワンちゃんなんですよ。で、ギャビーの方に飼われている、
はい、うん、
メス犬は今回が、あの、初めてなんですよ。
そうなんだ。なんか喋ってね、なんかその主人公のね、はい、飼い主の女の人が喋りかけられた時に、こう無意識にこうお手をしてるシーンがあって、なんて可愛いんだってちょっと思っちゃって。
やっぱワンちゃんの演技ってすごいですよね。なんか本当にこう目で物を語っているというか。
はい。
はい、
で、子犬たちとかね、
子犬たちもまた可愛くて。
それもなんかポイント高いんじゃないかと思ったら、このなんていうんですか、このパンフレットには、はい、その犬の紹介まで出ていたりして、
そうなんですよ。しかも、あの、実はワンちゃんにインタビューをするっていう動画なんかも実は存在してたりして、
はい、そうなんですか。
そうです、
サイトに、
そうです、犬好きにはたまらないっていう。
へ
ー、そうなんですよ。
そっか、それとあと、あの、アメリカのその、
はい、
なんていうの、景色、
そうなんです、
地平線、
そうなんです。もうこれがやっぱりもう、あの、とんでもない映像美、うん、もう絶対これやっぱ映画館で見ていただきたいなっていうのが、うん、あの、船を漕ぎ出すシーンとかあるんですけども、うんうん、こう海の向こうにこう夕日がバーッと広がっているシーンとか、うん、あと、あの、二人が、うん、の星とか月を見ている二、うん、人でこう寄り添って、うん、見てるシーンとかあるんですけれども、うん、本当にこんなに美しい景色がこんなに身近にある国ってすごいなっていう、
ちょっとね、本当に屋根と屋根がこう ね、ひしめき合っている東京の私たちの暮らしからは考えられない、はいは
い、空が狭いですからね。
そう思いました。それをすごく感じました。
そうなんです、あのノースキャロライナ、
ノースキャロライナあたり、はい、そうですね、ロケ地、はい、
ロケ地で、まあ、あの実際もノースキャロライナの地名をが出てきてっていうところなんですけども、うん、まあなんとも美しい沿岸の水路みたいなところに、
そうでした、ね、
はい、家があって、うん、でも本当すぐ海に出てみたいなところで、ね、
そう、あとやっぱり台風とか台風とかでこうバラバラになっちゃったとか、はい、こうもう四季折々の、はい、まあ、雪がなかったなとは思うんですが、そうですね、雪はなかったですね、はい、だけどそのそういう四季も楽しめるみたいな映画になっていたの で、とにかく色も綺麗だったし、
はい、そうなんです。なんかあの、まあ、チラシ自体はちょっと2人の結婚式のシーンで、うん、あの、まあ、緑と黄色でこう割と爽やかな感じになってるんですけども、はい、あのパンフレットの方は夕日の写真になったりとかしていて、うん、本当に映像を楽しんで本当に美しい景色を楽しんでいただけるなっていうところは、
そうです、なんか本当色が綺麗だった。あのあと、落ち葉とか、はい、なんか秋の赤い色というのも印象的だったし、ね、はい、なんかいろいろなことでこう目がこうチロチロいろんなところに向くような映画だったなと思います、はいはい、
であとすごく気にして見ていただきたいなって思うのが、はい、今までニコラス・スパークス作品を一作品でも見てことのある方は、うん、本当にオマージュだなっていうシーンとか、うん、やっぱり手紙とかそういう細かいアイテムがすごく出てくるので、うんうんうん、本当にそういうのを探しながら見ていただくのも一興かなと思います。
そうか、はい、さあこれ、8月、
そうです、8月の13日渋谷新年パレス他にて全国公開となっております、
はい、8月13日土曜日、はい、本当の愛に出会うと書いてありますけれども、はい、あなたなら愛する人のためにどこまでできるだろうかっていうのを試されちゃうのかな。
そうですね
いや本当、いろいろな意味で、心温まる、まあそう、ここまあね、ラスト言えないのが、はい、なんともストレスなんですけれどもラストびっくりするから、
はい、そうですね、
これだけはちょっと言っておきますよね。
そうですね、はい、はい、
シネパレス他でロードショーです、はい、君がくれた物語を、今日は持ってきていただきました、はい、マリさんありがとうございました、はい、では2曲目をお願いしてきますでしょうか、はいはい、
レオナルド・ディカプリオが念願のオスカーを取ったことでも話題になったレヴェナントでもサントラを手掛けたザ・ナショナルが本作でもサントラ楽曲提供していただいてるんですけども、テリボーラブお聴きください。
読書紹介コーナーリブル、
はい、読書しましょう。夏休みね、読書感想文を提出しなきゃいけない人とかもいるんじゃないですか。はいはい、私は結構読書が好きですね。まあ昔から漫画も読書の一つなんて思ったりもしたりして、だって長編漫画って本当に読破するの大変なんだよね。はいはい、あ、でも今日は漫画じゃないんですよ、8月6日になんと和歌山県新宮市で、南谷朝子を出演している日輪の翼という中上賢治のね、小説を舞台にした野外劇が8月6日なんと中上賢治の誕生日に中上賢治のふるさと新宮市で上演されます。で、私、まあ、この2ヶ月中上賢治を立て続けにご紹介したんですけれども、今月はですね、なんとその、土地にまつわるお話に注目しました。それは井上靖氏の不堕落都会記という不堕落都会記という作品です。熊野のね、不堕落寺、これはお寺があるんですね。代々の住職、そこの住職は61歳の11月に観音浄土を目指し、生きながら海に出て往生を願う都会商人という習わしがあったんですって。ちょっと怖いですね。 生きながら海に流されて、でそのまんまこう生き仏になるわけですよ。そういう習わしがあった地方なんですね、あの熊野のあたりね、新宮市、それから和歌山県の海沿いは。それで井上靖はたまにはね、それはもちろん皆さん信心深いね、お坊さんたちがこう解脱を願って海に出ていくわけですから、あのそういう信心深いこう悟りきった人たちが海に出ていくのかと思いきや、井上靖は逃れられない運命に抗ってしまった、そういうお坊さんの話を書いたんですよ。だから行きたくない行きたくないってずっと言い続けて、最後はみんなに縄で縛られて、それで海に流されちゃうっていう、そういう小説を書いてるんですね。まあね、数ある資料を調べたところによると、その古典ね、すごく昔の本なんかに記録されている限りでは、二十何人かの商人さんがこう歴史上ね、海に流されていったというのですが、その中で井上靖のフィクションですけれども、あの死に向かう恐怖と葛藤を表した不堕落渡海記というね、そういう年老いた住職金工房ね、年老いた住職の金工房は行きたくない死にたくないと言いながら、これは習わしなんだからと周りのみんなに縛り付けられて海に流されちゃったっていう、なかなかシュールで怖い話なんですけれども、そういう人の生きる死ぬの葛藤を描いた井上靖の不堕落渡海記は名作じゃないかなと思いました。これは講談社文庫で本が出ていますので、もしよかったら、井上靖不堕落渡海記読んでみてください。 Radio